コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは株式会社ホテル日光福岡宿泊部フィットネス課マネージャーでいらっしゃいます滝本真由美さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もうホテル日光福岡というと、もう私はですね、福岡来た時に最初にどんどん博多駅に降りて、わあすごいホテルがあるなというので、とちょうど友達がですね、高校卒業してすぐ就職していたのがホテル日光福岡で、高校卒業したばかりの時にですね、友達に会いに行ったのもホテル日光福岡
で、そうなんですか。
そうなんですよ、すごい都会の高級ホテルっていうイメージが僕はありました。
ありがとうございます。
はい。さあ、そんなですね、滝本さんが今日お越しになっているというのは、森部先生、どういうつながりなんでしょうか。
いやー、元の同僚なんですよね。
同僚。
はい。
ということは、森部先生もホテル日光福岡で働いていらっしゃった時期があったと。
そうなんですよ。立ち上げのスタッフなんです、僕。
立ち上げのスタッフ。
はい。
それは今からどのくらい前になるんですかね。
28年前ですかね。そうですね、
1989年、平成元年ですね。
はい、そうです。ちょうど僕はもう高校の教員を辞めてですね、転職をしたわけなんですよ。
ほうほうほうほう。
姉さん事件ですっていう、あの番組がありましたね、有名な。
はいはいはい。
あの石森章太郎さんのホテルという漫画が流行り始めたぐらいの時にですね、僕はまた高校の教員だったんですけど、まあ、あのこれなんかいいなみたいな感じでね、
は
あ、うん、こういう世界もいいんじゃないとか、
はい、
まあ、まあ勝手に思って、転職しようかなっていうふうに、まあ、考えた時に、その JAL 系列のね、ホテルで日本で初めてフィットネスを作るっていうことが、まあ、あの情報として入ってきまして、まあ、それだったら、まあ、ホテルの中のフィットネスでね、運動指導やればいいかなっていうふうに思って、転職を、まあ、試みて、まあ、運よくですね、あの取ってもらったということなんです。
そうなんですね、はい。ちなみに竹本さんはその時はあのどういうポジションで入社されたんですか。
はい、私は新卒で、はい、あのホテルに入社しまして、
はい、
で配属をいろいろ面接をされてですね、決めるんですけど、じゃあ、おじいちゃんおばあちゃんとお話はできるかと最終面接で社長に聞かれまして、得意ですと言いましたら、まあ、あのデスクローに行ったという。
そういうことで来たの。
それだけではないですけどね、はい、ということで、あのフィットネスクラブに配属になりまして、はい、
なるほどですね。竹本さんはそういうふうなこの運動指導しようとか、 なんか それまでの経験で何か運動に関わることをしようとか思ってたわけでは、は
い、ないんですね。特にはないんです。でまあ、一応フロントの顧客管理ということで、はい、基本はそれで入ったんですけども、もう最初にだからそのオープンするまで あの準備期間の間に、運動生理学と、あとはその運動自体をずっと研修を受けまして、みっちりと、それこそ森部先生からですね、
そうなんですね、
はい、で鍛えられまして、そしてオープンに至るということになりました。
そうなんですね、はい。当時からそのホテルにそういうフィットネス部門を作るというのは、大体どこのホテルもやってた動きなんですか。
まあ、やっぱりあの首都圏とかはもう普通ですね、まあ、とにかくあの国際的なホテルとかだと、もうフィットネスがないなんていうのもありえない話、はい、だからやっぱ福岡の新しい顔としてですね、まあ、博多駅のもう真ん前なわけですから、まあ、それからするとちょっとこう先行して、まあ、今アナクラウンホテルになってますけれども、全日空さんが、もともとフィットネスを持ってたんですけど、まあ、その後から出ていくので、まあ、あれ以上のものをやっぱ作んないといけないよねみたいなのは当然あったと思うんですね、はい。
なるほど。先生もその時はその運動指導とかそういうふうな研修をされてたと、今ですね竹本さんお話ありましたけれども、そういうポジションで行かれたということですかね。
そうです。だからもうそこにその配属をそこを希望して行ってますんで、僕が採用された理由は、はい、嗜好品のところにプロテインって書いてたからね、こいつ面白いってことで採用されたんですよ。
そうなんですか。
はい、普通はだいたいこうなんか違うこと書くじゃないですか。僕
は
あのプロテインドリンクかなんか、そんなこと書いてたんですよ。こいつめっちゃハマっとうなみたいなね。
へ、はい、もうその時は森部先生もご自身のそういうふうなあのスポーツの、まあ、メソッドではないですけれども、まあ、経験とか、そしてまあ指導ですね、教員時代の指導とかそういったメソッドがあって、まあ、こういったことを伝えていきたいというのもある程度作られてたんですか。
もちろんです。まあ、それを持って、まあ現場から入るっていうことで行ったんですけれども、まあ 行って、まあ一番びっくりしたのはですね、まあ、先ほど滝本さん言われましたけれども、まあ、高齢者の方が多くて、あの時ですね平均年齢がまあ50歳を超えてたんですね。あ、まあ、ちょうどまあ今の僕の年齢ぐらいの方たちだったんですけれども、まあ福岡の経済界を支えていってる、まあ、その現役の経営者の方々、まあ、ほとんどで、まあ、入るのにねすごい高いお金がかかるの で、
そ う、
で、ね、でそうすると高校生のもう部活をね、はい、ほらみたいな感じで鍛えてた状態で、はい、お客さん鍛えたらこれ死んじゃうんじゃねえかっていうふうに思って、はい、それからまあ健康づくりのメソッドっていうものをまた勉強し直して、やるようになったんですけれども。
そうなんですね、はい、その当時の森部先生どんな感じだったんですか。
そうですね、まあ、基本真面目にすごいいろいろなことを教えてくださるんですけど、うん、理詰めで本当に来るの で、うんうん、で理屈に合わなかったらすごいずっとしつこく怒られる
の、うん、はい、
厳しかった。
あ、そうなんです
か。それはちょっと覚えてないですけど ね、
そ、 うね、はい、そういったところで、まあ、現在も、まあ、あると思うんですけど、そういう、まあ、今の28年前の、
ね、
状態からどんどんこ
う
ホテルの、はい、形とかも変わっていったのかなということも思うんですけども、何かこう変遷ってあったりしますでしょうか。
そうですね、はい、やはりその当時から、うん、さっき森部さんがおっしゃったように、割と年配の方がお越しになってたんですけども、うん、その方々が、まあ、この27年間ずっと運動をですね、はい、続けてこられて、うん、今もっと本当に高齢化になってるんです、うん、それでも続けていることっていうのが素晴らしいなと思うんですが、うん、未だにやっぱり本当に元気に、うん、健康で毎日お越しになるので、ね、これは素晴らしいことだと思ってます、
うん、
はい、
なるほどですね。ということは若い方とかもいらっしゃって会員になることも可能ではある形に今変わってたりするんですか。
そうですね、今はもちろん若い会員さんもですね、うん、ぜひ入っていただくように、ね、若返りも図ってるんですけれども、お若くてもやっぱり30代ぐらいです、うん、はい、まあ、そういう方たちはそういう方たちで筋トレを中心だったりとか、うん、本当にそれこそですね大胸筋を大きくしたいとかそういう目的で来られてます。
そうなんですね、はい、
お金持ってたら入りますよ。
ああ、そうなんですね。やっぱりちょっとお高いんですか今。
だいぶ高いですよね。
そうですかね。でもあれ毎日で日々で割ったらですね、月に毎日のように来れば、はい、1日1000円ぐらいになるんですね。まあ、計算すると。
ね、う
ん、なので健康維持するというか、もう本当に高くはないと思いますね。
なるほど、
はい、
まあ、実際ね、まあ、それだけ、まあ、ご健康で、うん、ご健在でいらっしゃるわけですから。
そうですね、やっぱり皆さんよく分かってらっしゃるのは、経営者の方は、はい、自分が倒れたら、うん、従業員の方とその家族、うん、全部が路頭に迷うということを分かってらっしゃるんで、そのために自分の健康を維持するために高いお金払っていらっしゃるわけですね。大事なこと。
たまに分かってない人もいますけどね。
そうですか、はい、でも僕も経営者の方で最近その健康志向もそうですし、その筋肉をつけないといけないっていう意識とか知識とかが広まりつつあるんじゃないかなという感覚があるんですけど、どうですか現場の方では。
そうですね、まあ、本当に先ほどのこけるとかいう話じゃないですけど、はいはい、自分の体がしっかりしてないとっていうのはもう身に染みてやっぱり皆さん思われるんで、真剣にやられます ね、
特に経営者の方ってそういう意識が高くて、結構体作りとかされてる方僕周りに結構いらっしゃってですね、
はい、
逆にそういった立場の方の方がよりそういう方面への意識も高いのかなという感じ
ですね。そうですね、まあ、特に、まあ、ベンチャー立ち上げられた方は、はい、まあ、そういう意識持ってる方が、まあ、ほとんどなので、うん、若い世代を中心にも一気に変わっていくとは思いますね、うん、はい、
なるほどですね。まあ、そういったわけでですね、滝本さんの、まあ、そのこう取り組みの中で、まあ、でもご自身も実はヨガとかもされてるという。
そうですね、今ちょっとサボり気味ではあるんですが、私の友人がヨガ の、 インストラクターをやってまして、で本当にヨガは、はい、精神を解放すると言いますかね、
はい、
何か落ち込んだ時とかにやるとすごく自分で立ち直れるというか。
落ち込むこととかあるの？
ありますよ。
ああ、そうですね。
失礼しました。酒飲んでばっかりじゃないんで。
違うんですね、はい。体柔らかくなったんですか？
いや、あんまりならないですよ。
ちゃんとやってないんじゃないの？
頑張ります。
同僚時代とかは結構あれですか、竹本さんは結構飲みに行くけれども、森部先生はあまり飲まない印象ではあるんですけれども、一緒に飲んだりとかあんまりしてない。
でも、
いや、
いろいろ、
同じフィットネス科で まあ、みんなで打ち上げとか行ってたりしましたし、仕事が終わった時点でね、まあ、あのなんかそのビール飲んだりとかいうのまあ、あったりはしたんですけど、まあ、どっちにしても僕はあんまり飲めないんですけど、彼女はもうがっつり行きますから
結構、ま、
なかなか
楽しく、はい、なるほどですね、まあ、そういった、まあ、ご自身の、まあ、フィットネス科にいらっしゃってて、まあまあ、でもそういうふうなお酒も好きでとなると、やっぱ自分もこう、ね、体が変わっていくのはまずいですので、やっぱりトレーニングをされるという感じですね。素晴らしいですね。ちなみに今あのそのホテル自体の、人気といいますか、そういったものってなんかこう今外国の方もよくいらっしゃってたりすると思うんですけど、そうですね、はい、どんな感じなんですかね。
あ、本当にここ昨年ぐらいからやっぱりもう外国人の方が多くて、中国、台湾、韓国の方とかが特に多いですね、でやっぱり皆さんあの本当にたくさんの方が来られるようになりました。はい、だから宿泊はものすごくあの福岡のホテルは全部だと思うんですけれども、はい、何かコンサートがあったりとか、学会があったりするとホテルが足りないというような感じになってますね。
はい、じゃあそういった意味ではもう新入生のホテル、まあ、ホテル業界自体は、まあ、宿泊とかで、まあ、潤ってはいるような状態なんです
か。そうですね。はい、
それは素晴らしいですね。
そうですね。
でもいろいろこうバランスもこう取りながらというところだと思うんですけど、もう今ちょっとこう話題になってるのが民泊とかあるじゃないですか。ああいうの逆にじゃあもう、まあ、そっちはそっちでやってくださいみたいな感じではあるんですね。脅威ではない、サービスも違うしと。
はい、そうですね。
それはもうやっぱりもうトップを目指す企業と、まあ、そうじゃない隙間を狙ってニッチでやっていくことがそれはもう全然比較にならないんですよ。
なるほどですね。そういうことなんだ。まあ、本当にあの今最近ですね、そういうふうなこうホテルのをどういうふうにしていくかというのも非常にあの福岡もですね、そういったこうたくさんのこうお客さんもそうですし、いろんな学会が行われたりとかでいろいろ話題にも上るのでですね、ぜひもう新しいこう取り組み、そしてまたフィットネス化に関してもそうやって若い方も今行けるようになっているということで、
そうですね、はい、
であと興味のある方はぜひ体験に来ていただけるというようなことなんですけど、はい、これ体験というのはフィットネスの体験に行くことです。
そうですね。
そんなことできるの？
やってますよ。
おお、なんか
昔はなかったんですか？
いや、なかったよね前は。ね、
結構閉鎖されたと言いますか。
まあすごい会員制
で、ね、どなたでも入れるようなところではないという。
ではなかったですよ。
はい、そういうイメージはあります。
なかったですよね。
まあ見学来ていただいて、はい、一応その審査というのもあるんですけれども、はい、それでも入ってみたいなと興味がおありになる方はぜひ来ていただいております。ああ、はい、
ちなみにですね、はい、普通 の一般のフィットネスクラブと、まあ、そういうふうなホテルのフィットネスクラブここが違うよみたいな、ちょっとなんかリッチな部分とかちょっとゴージャスな部分とか、なんかちょっとそういうのがあるんでしたら
伺いたいな。そうですね、まあ、基本的にはもうパーソナルでやってますので、お越しになったらもうその方にのメニューを、はい、きちんと立ててやります。それはもう最初に森部さんたちがですね、先人としてそれを作ってきてくださったので、それをずっと続けています。
なるほど、はい、そこは違いますね、まあ、一般 のフィットネスチーム、もちろんパーソナル申し込んだりすればパーソナルのプログラム受けられますけど、普通一般は自分たちで好きなことを自分の目標に向かってやるというパターンですけど、もうほぼ全部パーソナル、その方のプログラムが
もちろんもちろん、
ね、
もうだって何も知らない状態でいらっしゃいますから、
は
い、そ、ただそのこう、ね、フィットネスであったとしてもやっぱりそこはホテルのフィットネスなので、うん、最高のサービスを提供するっていうプライドを持ってみんなやってますから、はい、
そうですね。で割と経営者の方、偉い方が多いんですけど、そういう方って怒られることがあんまないんですね、うんうんうん、でこっちに来ると一応そのインストラクターが先生ということになるんで、ダメじゃないですかとか言って怒られるとちょっと嬉しかったりする。
なるほどなるほど、
そういう部分もありまして、ね、信頼関係ができますんでね、はい、そういうのは感じてます。
なるほどですね。いや、まあ、そういう一流のとこですから、まあ、トレーナーの方も一流の技術とか知識と経験とかがこう求められるのかな、ね、というところはあるんですけども、はい、そういったところトレーナーもやってみたいなという方も募集されてるんですか。
はい、はい、もうインストラクター業務ですが、うんうん、おっしゃるようにホテルですので、うん、ホテルの、まあ、一ホテルのサービスマンとしてのスキルも必要ですし、なおかつそのインストラクター業務もできるというような、うん、そういう人材を常に 探し求めています。
なるほどですね、はい、このホテルのそういった今知識とか、なんて言いますか、接客とかサービスの精神も叩き込まれたフィットネストレーナーといったら、ものすごくこうお客様気持ちよくさせてくれる技術に長けてそうで、まあ、例えばその自分で何かその技術を持って独立しようなんていう時にも絶対に活かせるスキルでしょうね。
それとお客様がやっぱりそういう経営者の方が多いので、うん、その方々からすごくいいお話をですね聞くことができるんです、うん、はい、
素敵な職場ですね。
もうそれはもう生きたね、もうその経済学というか経営学というか、
あ、そうですね、はい、本当に
本当ありがたいですね、
はい、
うん、ですね。さあ、そろそろお時間ではあるんですけど、ちなみにじゃあその素敵な職場を森部先生はお辞めになって次のところに行くわけですね。
そうなんですよ、
これなんかお辞めになった時なんかこうエピソードとかあったりするんですか。特に
エピソードはないです ね、 あの気がつけば辞めるみたいなねえ、辞めるんすかみたいなね。
なんでお辞めになると決断されたんですか、その時は。
それはまた次回ぐらい。
そうなんですか、
いやだって話せば長くなるから。
あ、そうなんですね、わ、うん、かりました。じゃあぜひまた次回聞きたいと思います、はい、でまたですねこの後も、教えて森部先生というコーナーで、はい、お付き合いいただきたいと思いますので、このままお付き合いいただければと思います。でここで一曲マッスルソングいきたいと思うんですが、こちら今日はですねおしゃれな AOR のですね楽曲を竹本さんが選曲してくださってます、はい、シャーデはお好きなんですか。
シャーデは大好きで。
どんな思い出が。
高校2年生の時に初めて聞いたんですけども、それが先ほど の、 あのスムースオペレーターですごい素敵だなと思って、それからずっとファンです。
なるほどですね、はい、ではここでも1曲曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、シャーデーでキスオブライフです。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストの滝本さんからの質問です。滝本さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日の質問はどんな質問でしょうか。
はい、はい、森部先生の質問でございますが、10年後の森部さんはどのようになっていますか。
おっと、
10年後ですね。
初ですねこのタイプの質問は。
そうですね、はい、まあ、でもどうなってるんでしょう。もう気がつけばですね、もう52ですからね僕は。はい、あ、だって全然ね知り合った時からしたらもうとんでもないじゃないですか。
28年前だから、
もう
だってね4分の1世紀超えてますからね。
四半世紀超えてます。
はい、
なるほど。
まあ僕はですね、まあ、10年後も、はい、まあ変わらずいたいなっていうのがありまして、それはなんか年を取るのが嫌だとかいうことではなく、なんかあのそうですね40代になってから特にそうなんですけど、なんかあのあもっといけるんじゃないのっていうふうに気がつくことがいっぱいあるわけですよね。だからまあそれこそ滝本さんとこう知り合った当時でもできなかったことが今できるようになっていたりとかしたりとかするので、普通だったら年取っていくにつれだんだん衰えていくじゃないですか、まあ、もちろんその衰えていってる部分とかいうのが気がついてないわけじゃなくて、あここはまあ昔に比べたら落ちてるなとか、まあ、逆に分かるんですけど、そのことが怖いんではなくて、それに対する対策が立てれるようになってるっていうのは結構自分では面白いですね。
それ今のお話は体力的な部分の
体力的な部分、うん、でもねそのやっぱ体力的な部分がベースになって、うん、はい、気力なんていうものをついてきてるような気がするんです、うん、だから体力が落ちて例えばその、まあ、風邪ひいたとかね、はい、まあ、具合が悪い頭が痛いとかいう時っていうのはやっぱりこう気持ちをこう高めていこうとか思っても実際できないので、それから考えるとやっぱり体力のベースって絶対大事だと思うんですね。だその上で、まあ、10年後も変わらず元気で、全然変わんないじゃないですかっていう風に言われるような自分でいたいなとは思いますね。
なるほどですね、どうでしょうか今のは。
そうです ね、
ね、
はい、私も見習って、うん、10年後やっぱり変わらんねって言われるようにしておきたい。
いやでもね変わってない、 ずっと彼美人でしょ。
かわいいですね、美しいですよ。もう表になったでしょう。それはそ
れ本当ですか。
森部さんモテてました。
そうですか、
昔から。
あ、そうですか、
本当、聞いたことないんだけど誰が言ったのそれ。
そうなんです、まあ、森部先生もイケメンではあったんですけど、
そうですね、
なんかまあ、こういう美男美女が、まあ、いる職場ってなんか華やかでいいですね。
実はですね、 まあ、僕の相手は彼女ではなかったんですけども、まあ、彼女もそうなんですけど日光にいた時にね、はい、あの婚礼のモデルをやったことがあるんです。
そうなんですか。
そう、あの従業員が、まあ、模擬披露宴
模擬披露宴っていうのをやって、はい、 はい、その時の僕はあの新郎役をやっておりましてですね。
そうなんです。じゃあ竹本さんも新婦役。
新婦役で、
あらウェディングドレスって、
はい、やりましたね。
あ、その時の写真とかありますか。
あります。今だ
あ持ってきてもらえばよかったです。
惜しいみたいなね。
ただあのホテルは残酷で結構、私3年後ぐらいにもうすぐ新婦母がなんか母親の役来ましたもんね。
あれみたいな。
新と母
すぐ
新婦役が後輩に
若い子に行くんです。すぐ
厳しいですね。
厳しいですね。3年
ホテルはそうです。
そうなんです。
ホテルって本当移り変わり早いですからね、はい、人もどんどん変わっちゃいますし、
確かにこうトレンドに敏感じゃないといけないあの業界でもあったりもします
よ
ね。
そうなんですよ。トレンドに敏感でいてなおかつやっぱりこうスタイルは維持しないといけないので、はい、やっぱそこは難しいですよね。
難しいですね、うん。ちなみにウェディング事情とかって今どんな感じなんですか。
そうですね、ええ、あのやっぱりしばらくここの通りもですけど、ハウスウェディングがどんどん、あの出てきて流行ってきて、でやっぱりお若い方はですね、今皆さんご自分たちで新郎新婦で探されるので、そういうところでかっこいいなって言ってされる方が多いです。ホテルの場合やっぱりあのご両家のご両親様とかが安心するからこういうホテルでしなさいとか、ということで選んでいらっしゃる方も多かったです。でただあの今ですねホテルの方も、まあ、トレンドをそれこそいろいろと研究しまして、私どものホテルも婚礼は少しずつやっぱり数字がまた回復してきています。
はい、そこ何か新しい何かこの取り込んでるところとか
そうですね。そしてやっぱりホテルはですね、その毎回毎回 の、 そのアニバーサリーをお祝いできる場所だと思うんです、結婚して、はい、今度子供さんが生まれました、1周年ですとか、そういうお祝い事をですねずっと同じところで作っていけると思うんです。であとはお母さんが挙げたホテルで娘さんが挙げるとか、そういうこともできると思うので、ホテルは文化だと、はい、そういうことでずっと作ってきています。
なるほどですね、はい、そこは強みですよね。
そうですね、まあ、変わらずね、まあ、その駅前のあそこにあるっていうのがやっぱりもう何よりの信頼だと思いますんでね、はい、
素晴らしい。そういった意味ではもう10年後も、まあ、そのホテル日光のステージでですね、きっと滝本さんも変わらない自分のままで、またそして変わっていくトレンドを取り込みながら進化して改、ね、改変をこうしていく現場にいらっしゃるという
ところですね。
ちなみに今先ほど体力的な話をですね、森部先生10年後聞いたんですけども、はい、こうビジネス的とかご自身のメソッドと か、 なんかその広がり方に関しての10年後のなんかビジョンとかってあったりするんですか。
そうですね、まあ、今まあ取り組みはもう始めてるんですけれども、通信教育っていうのをやり始めてて、まあ、少しずつではありますけれども、まあ、ご利用いただいている方が増えてきてますんで、これをまあ一気に行くと今度は対応ができませんから、まあ、それをまあしっかりまあ取り込みながら、まあ会社の売り上げの柱にできればなっていうふうには思いますね。はい、
ということはもう10年後、例えばまあジムの会員さんがいます、まあ、ジムのがまあいくつか増えます。それだけじゃなくて通信で受講される方もまた別のこう、ね、こうブランドじゃないですか。
そこだからここの番組の中でやったらそのマイジムですね、
はいはいはい、
マイジムだから自分の家がジムじゃないですか。だからまあそこにまあ通信でやり取りができるような感じで、まあ僕のメソッドが広がればいいかなっていうふうに思ってるんですね。
なるほどですね、はい、面白いです。本当にそういうことができる時代に入ってますからですね。
もう本当そうですよ、もうスカイプとかを使ってできますんでね、はい、
ということでもう本当に変わりゆく、ね、時代にこうついていきながら、またトレンドもね反映させながら、またオリジナリティスタイルをキープしながらということで、はい、ぜひ進んでいきたいと思っております、
はい
はい、ということでお送りしてまいりました福岡町角森部地区ですが、竹本さんゲストはラジオ初めて、はい、
初めてです。
いかがでございましたですか。
緊張しました。
あ、本当ですか。あ、そうですか。
でもそんな感じには見えないですね。
そうですか。
全然、
やっぱさすがね、いつも接客で慣れてるので。
素晴らしいです。久しぶりですか、お会いになるのは。
今年2回目ですかね。
そうですね。
あ、ちょこちょこ会ってらっしゃるんですか。
帯会で。
そうそうそう、はい、うん、ちょこちょこじゃないですけど、本当にもう久々に、まあ、OB 会で、呼んでいただいてですね、はい、日光に行きました。
へえー、
大 たまにね、あの食事とか打ち合わせで扱ってるんですよ、セリーナとか、
はいはい、
うん、あのティーカクとか
ね、ラウンジですよね、うん、はい、ぜひ来てください、
はい
はい
はい、ということで、ね、先ほどあの体験の方、あ、希望される方はあのお申し込みすると、はい、お体験ができるということ、はい、これはどういう方法でお申し込みができるんでしょうか。
お電話で、はい、あのフィットネスクラブの方にですね、はい、日光ホテルのフィットネスクラブにお電話いただいて、
はい、
あのぜひ来たいですという日にちを言っていただければご案内させていただきます。
あ、ちなみに電話番号って今お分かりになってきますか。
092-482-1111でございます。
覚えやすいですね、はい、092-482-1111、こちらがフィットネス直通の番号、
これは代表、
代表ですね、はい、代表の方にお電話いただいて、フィットネスクラブの、見学、はい、体験に行きたいです、はい、ということでおっしゃっていただくと受け入れていただけると、はい、ということでございます。ぜひ、行ってみてください。僕もちょっと行ってみたいですよね。
あとね、従業員も募集してますんでね。
そうなんです、
はい、
従業員の方、これはインストラクターですね、
はい、あとフロントの顧客管理も、はい、はい、かわいい子ちゃんを募集してます。
かわいい子ちゃん、
はい、
そこ大事なんですよ。そこ大事なんですね。
あ、はい、いいですね。なんかこのかわいい子ちゃんっていうところがちょっと竹本さんの本音がこうちょっと出てるんですね、やっぱ大事ということで、
はい、ホテルの顔ですからね、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、福岡町角森部宿お届けしてまいりました。今日の放送はですね、また後日も聞いていただけますようにポッドキャストで配信を行います。ぜひフェイスブックをなさっている方は福岡町角森部宿検索していいねをお願いいたします。そうしますと番組のアーカイブタイムラインに上がってきますよ。また番組のスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもこちらお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。そして森部先生のメルマガ、こちらのご登録もお待ちしております。
よろしくお願いします。
これがまさに通信教育の走りというか、
これはもう入り口なんですね、はい、
なるわけですので、ぜひ、メソッドダダ漏れでございます。大変お得なメルマガですので、ぜひご登録ください。福岡町角森部宿、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。